ブヒブ、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石井氏、今回はどんなことに期待してますか？
6月
にあったことを報告して
もらうんですね。やっぱ雨で、
そうですよね、
2人でちょっと制服が透けちゃって、
あーいいですね、
いいですね、
上着活用
バカですね、
キュンキュンキュン
活用いいな、活用いいな。
東藩いかがでしょうか？
いいですね、ついにこうプラスでちょっと、
はい、
こうアジサイのまでこう片つむりをこう見てる女の子を見てちょっとニヤニヤしたいですね。
いやそれは変態でしょ。単に変態
で。あそうですか。
女の子を見てニヤニヤしてるのは変態です
。失礼しました。
CG を回収してくださいということでございます。小倉記者よりいただきました。
小倉さん。
6月梅雨の最中、ガルパンのアンチョビさんとたまにはと。映画館デートに行
く。いいですね、うん。そうかそうか。
ところが、昨今の流行の病気のせいで、席は一つ離れてみることに。
あら。
まあ、後で感想を語ろうな。と、アーチョビさんが見たかった恋愛映画を見ます。映画を見ている最中、ふと隣のアンチョビさんの手を握りたくなったのですが、そこには硬い机のみ。何か寂しさを感じました。やがて映画が終わり、帰り際ふと手を握ろうとした瞬間、アンチョビさんの方から手を握ってきました。本当は映画見ている最中にしたかったんだけどな。苦笑を浮かべる彼女に少しだけ手を強く握る私がいました。以上です。ちょっと待って奥野さん、こんなわがままな人だったっけ？こんなわがままな人だった、小倉さん。いや、リアリティで、いや、なんか、もうちょっとね、まあ、付き合ってるってこと
も。いや、今回は違うんですよ。今回はですね、この、レア感っていう空間がね、小倉さんをおかしくしただけなんですよ。皆さん、恥ずかしいません。そうなんですよ。
おかしくもないじゃん。だって、それは今を取り入れると、やっぱこういう感じなんじゃない？
でもこの一つ間という部分で狂っちゃったんですよね、小倉さんは。そこで。僕はそこで今思ったのは、もう、その一席空いてますけど、無理からでも手伸ばしたらよかったんじゃないかって思ってたの。したらこんな話だったんで、ああ、僕がそばにいれば行ってあげたのにと思ったんですよ、もう。あとはね、こう、ポップコーンとかじゃ、そういうね、ちょっとこうね、こうやって。
でも一席離れて、こう、無理やり手っていうのもなんか、ちょっと興ざめしない？
一席、一席でついた、一席行かないと手伸ばせば、つなげますからね。そんな。
いや、でも、
いや、そう？俺、デートで映画館が失敗だと思うよ。
そこから
え、でもこれ鉄板じゃないですか。時間わかるし、室内だし。
皆さん、マリミテのこと思い出して
る。あ、何マリミテ。何でしょう、
どうも。あのね、お姉様の一日デート券をかけて、
あ、
みんなで、うん、そのバラ様が隠したカードを探すっていうのありました。
ありました、ありました。はいはい、
あの中で唯一素人の田沼千里さんが、レイちゃんのカードを見つけるんです。
はいはい。
田沼千里さんっていうのはね、またアニメ版では、
はい、
なんて言うんだろう、すげえひらひらのさ、服着てさ、なんかまあ、言葉を選ばずに言うと、ブスが来そうな服
着てる。選べよ。選んでくれよ。
で、デートは自分で決められるんだよ。うん、レイちゃんだよ。憧れのあのレイちゃん、
はい。はい。
で、レイちゃんにちょっと腕絡ましてくれて、レイちゃんも微笑みかけてくれる。
うん、うん。
映画館行くんだよ。
なるほど。
いやいや、レイちゃんと過ごせる
もったいねえ。
貴重な時間ね。
はい。
映画見に行きます。
もったいねえ。
映画見に
会話したりとかね、ご飯食べたりとか、
そうですよ、
ピクニック行ったりとか。
でもデート慣れしてないっていうところも加味してあげなくちゃ。高校生ですよ。
サチコなんかジーパン買ってんの。
それはいい。
ジーパン買って
んの。いいじゃないですか。
一緒に服買いに行くって、それもあるじゃないですか。
映画います。
いや、映画行ったんだよって言いたかったんですよ、彼女はきっと。田沼久さんは。
いや、俺は他に選択肢を持ってなかったんだよ、彼女。知らなかっただから。デート慣れしてないから。
そうだと
思う。絶対そこだって。
でね、
はい。
レイちゃんは、すごいもうイケメンみたいな感じで、その田沼久さんともちゃんと肩も持ってね、うん。
はい。
本当にデートみたいな感じするんだけど、デートを終えた田沼千里さんが吉野ちゃんの家にわざわざ来て、
はい、
ライバル登場みたいな感じに思ったんだけど、
はい、
今日何度も、もうレイ様はもうとっても優しかったんだけど、うん、今日5回私のことを吉野って言い間違えたんだよ。
あー、
俺これレイちゃんが悪いと思う。
それはレイちゃんが悪い。完全に悪いです。
レイちゃん無神経だよ、
ね。無神経すぎます
よ。無神経だよね。
はい、
それが確認できてよかった。それが確認でき
た。小倉さんは小倉さんだ。
コトラネ記者よりいただきました。
は
い、
さん。
ガルパンですね。同じガルパン。
はい、
秋山ゆかりちゃんの、
はい。
今日はゆかりちゃんと遊園地に来ています。早速この園一押しのフリーフォールに挑戦する私たち。
もう S 級出てますよ。
列に並んでいると、ゆかりちゃんの口数が少ないことに気づき
ました。ほらほらほらほら。
普段戦車に乗ってるし、この手のものは慣れっこじゃないの？あちらは上下の動きがないですから。と不安げです。いよいよ登場。上がっている間についには黙り込んでしまいました。下をご覧、人がゴミのようだ。という定番すぎる冗談にも反応がありません。
無神経だな。
私はゆかりちゃんの手を握って、
あれ
大丈夫だよ、と声をかけました。コトラネさん、エチケット袋は用意してある。そっちですか。ちょうどその時、ガタンと音がして、二人は一緒に落ちていきました。終わり。
なんだそれ。
手つなぎたいんだよ。しょうがねえじゃねえか。手つなぎたいんだよ。この子たちは手をつなぎたいの。
みんな手つなぎたいよって言われてる。なんなの？
僕はそうなんですか。そうかもしれません。
コロナだから
な。コロナだから。
コロナ禍だから。から
触りたい触りたいっていう。
そうなのか。消毒ばっかりしてるから、今日は君の体温を感じたいんだと。
コロナが出しにされ
て。石井どうですか、まずこの2本。
いや、いいと思いますよ。
思ってないでしょ。
いや、いいと思いますよ。
思ってないよ、絶対。
思ってる。
だから、
何言ってんだと思って。
僕コロナを入れるか入れないか難しい
ですよ、ね。そうですね。
ね、
確かに、確かに。
うん。本当にあったんだもんっていう人はやっぱコロナの世界ですしね、はい。自分が向こう側の世界にダイブしてる人はね、もちろんそこは考えなくていいところかもしれませんけれども。いやー、難しいところです。ピロユキ記者よりいただいております。
安心感です、安心感。
これはトゥーハート。
大丈夫です。
トゥーハートのマルチっていうね、まあ石井氏はちょっとゲームやったことないかもしれないですけど、はい、まあロボットっていうところだったと思います
。でも間違いじゃない。
まあメイドロボットみたいな感じで。
メイドロボ。メイドロボット。
元祖メイドロボみたいな。
まあ、夢のロボットですね、
はい。
マルチとカラオケ。今日はマルチとカラオケデートに行ってきました。えへへ。秘密特訓の成果をお見せするので楽しみにしててくださいね。と張り切るマルチ。最近料理中の鼻歌がそればかりなので見当はついているが。言わぬが鼻。気合十分でマイクを手に取るマルチだったが。じじじじ。じじじじじ。はぁはぁ、何の音でしょうか。マイクを手放すと音は収まるが、再び手に取るとまた鳴り始める。あれあれ、うー、これじゃ歌えないです。どうやらマイクが近いと、アンドロイドであるマルチから電子ノイズを拾ってしまうよ。大丈夫、これで歌ってごらん。あー、こっちのマイクなら大丈夫ですね。ピロユキさん、ありがとうございます。こうして盛り上げ用のマラカスを手にしたマルチは、堀江由衣さんのラブデスティニーを振り付け付きで披露してくれたのでした。よすよす。
いやいやいやいや、いやいやいや、
以上です。素晴らしいじゃん。
マルチちゃんおバカすぎるでしょ。これマラカスですよって言い方。
じじじじ。
じじじじ。
ノイズ。
じじじじか。
かわいそうだよね、ひじじね、これマルチ。マルチかわいそうだよ。
高性能アンドロイドだぞ。カラオケになんか干渉しねえだろ。
いや、まあでもそこが同時
に、ね。そうね。
いい、いいところ。
でも堀江さんの曲知ってるんだ、マルチ。
うん、ただね、前ね、このピロユキ記者の、その、部費部によって、ちょっとトゥーハートに興味を持って、
うんうん、そうですよ。
トゥーハート見ましたっていう人がいたじゃないですか。
はい。
それに対するリアクションをピロユキさんからいただいたんです
けど。
ハインツグデイリアンさんのブヒブ探訪を聞いてめちゃくちゃ嬉しかったのでメールします。
いいですね。
自分のブヒブから興味を持ってくれて、DVD を買ってまでトゥーハートを見てくれたのが非常にありがたく嬉しかったです。クニーさんがおっしゃったように、アニメ版トゥーハートは1期、2期があり、どちらも素晴らしい内容なのですが、おすすめポイントがだいぶ違うので紹介させてください。
確かに。
アニメ1期のトゥーハートは原作の雰囲気の再現率がすごく高いです。ストーリーはギャグにもシリアスにも寄せない本当の日常系で、ふわりと始まって大きなオチもなく、ほんわかと終わる感じです。言い方ですね。原作の流れを大切にしつつも、少しのオリジナル要素を加えることで、世界観に奥行きが生まれており、分かっている人が作ってくれてるんだな感がすごい。セル画で描かれる温かみのある映像は、水彩画タッチの絵柄と合わさってノスタルジックな雰囲気が再現されています。またキャラデザが原作の絵に寄せて描かれていないにもかかわらず、上記の要因により雰囲気はぴったりとトゥーハードを感じさせるのがすごい。一部のキャラを除き、お当番会があり、ヒロインたちの魅力を十二分に引き出しているアニメなので、初見の方はまずこちらを先に視聴するのがおすすめです。アニメ2期のトゥーハートリメンバーマイメモリーズはある程度トゥーハートを知っている方向けです。
うん、
さらっと調べたところ、一気に比べると若干評判がよろしくないようなのですが、僕はこちらの方が思い入れがあります。というのも、2期は原作終了後のオリジナルストーリーで、リーフの過去作キャラもスターシステムで登場する、公式が作った同人誌的な作品だから。原作と性格が違うキャラがいるとか、話がシリアスに寄りすぎとか、盛り上がる場面でオープニングの曲長すぎとか。いろいろ言いたいことがあるのはわかるのですが、それでもこちらが見る勝る魅力があるんです。それは僕が全く知らないトゥーハートのその後をアニメで見せてくれたこと、
うんうん、
そして主役がうちのマルチだということ
です。あ、
前編にわたってマルチが動いて喋って笑って泣いて、もうそれだけで最高、かわいい天使。当時アニメ1期から5年、原作ゲームから7年近くが過ぎ、新しいトゥーハートは同人誌や SS で補給するしかなかったところでのアニメ2期だったんです。この時の嬉しさは表現しようがありません。他にも多くの作家陣が独自のキャラ解釈で描いたコミックアンソロジー版のトゥーハートや、世界一のメイドロボを決定するため各国代表の11人のメイドロボとじゃんけんバトルを繰り広げる公式フリーゲームお出かけマルチの話もしたいのですが、長くなってしまうのでこれにてということで、ピロユキ記者よりいただきます。
いや、ありがとうございます。わかりやすい、わかりやすい、非常に。
お出かけマルチってこんなバカな内容でしょ。世界一のメイドロボ決めるのがじゃんけん、もうメイド関係ねえじゃねえかっていう。しょうもないですね。
もう随分経つもんね。
そうですね。
でも確かにブヒブのキャラで作品気になるのはめっちゃあるんで。
ある
あります。私もなんかブヒブであの D4DJ 始めちゃったんで。
ああ、そうだそうだそうだ。
プリママボンダさんじゃないですか。
そうですね、プリママボンダさん。
やっぱありますよ、やっぱ布教するならブヒブ。
なるほど。じゃあちょっとそのプリマさんからあのいただきましょうか。
あ、やった。
このアニメ覚えてんのかよりブヒブということで、隣の関くん、
お、
横井さん、
横井さん、
そうですね、
横井さんいいよな。
プリマドンナは正座をしないさん。2014年放送、授業中に自分の席でなんか黙々と遊んでいる関くん、CV 下野博に、隣の席の横井さん、CV 花澤香菜が脳内ツッコミを入れるアニメだったはず、確か。
うんうん。
7年前な
んだ。しますよね、これね。
最近じゃん。
なんか感覚はね、
まだ中3とかなの。
うわあ、そうか。
そう、
あ、そうか。
そうですかね。そ
っか、そっか。もうプリマちゃんったら授業中なのにまたなんかしてる。声優雑誌取り出してって顔の部分切り抜いてる。次はアイドル雑誌を取り出して ハロプロの水着グラビアに切り抜いた桜彩音ちゃんの顔乗せてコラージュしてる雑雑コラ雑コラすぎるよ。体と顔の比率合ってないよ。彩音るもっと胸あるし腹筋そんなバキバキに笑ってないよ。ほら自分でも出来栄えに首ひねっちゃってるじゃない。ああ普通に声優雑誌読み出した。女性声優の人気投票のページだ。へえ、今月は花澤香菜ちゃんが1位なんだ。へえ、あれ首振ってる。結果に納得がいかないのかな。ん、目で順位を追って首ひねって、そっか古いオタクだから最近の若手女性声優がわかんないんだ。天宮天空だよ。内田マレイマーヤだよ。次は男性声優人気ランキング見てる。あ、すぐページめくった。男性声優興味なさすぎでしょ。おい宮野さんの体に金友さんの顔を乗せるな。うんうんじゃない、クソコラやめろ。横井、さっきから何を一人でバタバタしてるんだ。授業中だぞ。はい、すみません。もうプリマちゃんのせいでまた私が怒られちゃったじゃない。おい小野大輔の体に小野賢章の顔乗せるな。クソコラやめろ。
ややこしい。
以上です。横井さん持ってそうですね。
いや、この、
うん、プリマちゃん
組み合わせいいですね。
いいですね。プリマちゃんに突っ込んでるよ、
横井さん。しかも CV 花澤香菜さんね。そんな操作できますし。
へぇ、今月は花澤香菜ちゃんが1位なんだ。へぇって言われて
ちょっとメタな感じだね、ちょっと。
ごめんね、俺で。花澤香菜じゃなく
て。いや、十分花澤に変えましたよ。
クソコラ。
面白かったな
ぁ。プリマさん、頑張ってますね。
めちゃめちゃ面白かったです、プリマさん。めちゃめちゃ面白かったですよ。
面白かった。
はい。
よかったね。
ブリリはしませんでしたけど。
ユリなのかなってとこだよね。ギーユリブリブーっていう感じだけどね。では、これはですね、朝記者、フライングウィッチシリーズ。
ああ、待ってました。
4タイトルも来てますから。フライングウィッチ、誠のお願い。フライングウィッチ、誠と雨傘。
ああ。
フライングウィッチ、誠と自転車。そしてフライングウィッチ、プール清掃。これも毎年。
これですね、我々が期待する。
でも不安もよぎるな。
でも今回は、やっぱり、石井ちゃんにこう、
あ、じゃあ、石井さん。お願い、雨傘、自転車清掃、プール清掃。どれがいい？
プールで。
プール！今日は誠と学校のプール清掃の日。汚れを水で流すため、ホースが繋がった蛇口の元にいる誠に合図をします。誠、いいよ。じゃあ開けますね。この蛇口硬いです。錆びついた蛇口はなかなか回らず、うんうんうなっていましたが、くるっと回った途端、たちまちすごい大量の水が流れ出してしまい、ホースは手元を離れて右へ左へと大暴れ。たちまち誠は全身水浸しに。濡れた T シャツ越しに見える紺色のすく水はとてもとてもエッチでした。ブッ。あと記者以上です
。朝さん謝って、石井さんに謝って。
最高じゃないですか。
よかったよかったよかったよかったよかった。よかった、
セーフですか。
セーフだ、セーフです、セーフです。
よかった。こんなバカだったんだ。
こんな感じですよ。
こんな感じですよ、朝さん。こんな感じですよ。
こんな感じですよ。
いつも通りです。
ごめんね。うん。まあでも、まあ、そっか、制服透けるのはやっぱり鉄板だよね。
そうですね。
というか、実際俺見たことないかもしれない。
それは男子校だからじゃないですか、それは。女子、教学は見ますよ、全然。
あ、そう。
はい。ただ、うちの中学には、すく水を下に着る女子は一人もいなかった気がします、ね。
いや、だからプール掃除だからもともとすく水着てたんでしょ？多分。
これはそうでしょ。
そうでしょ。
うん。そう、掃除の時も別に着てませんでしたけどね、うちの中学。てか、その濡れないしってのもあって。
いや、それどうやって確認したの？
え？
いやいやいや、
そこ突っ込みます？そこ突っ込みます？そこ突っ込みます？僕の変態性が出てきちゃいますけど。
清掃するんだったら水が来てないけどな、多分な。
そうだよ。
真面目に考える。
そんなに真面目に考えなくていいです。大丈夫です。
掃除だから、
そうっすね。
その後お前ら遊んでいいぞって言うんだったら多分
って る、ね、
それでセットだよね、設定として。
じゃあお待ちかね、
はい、 まさか、ハーの人ですか？
そうです、ゴシブのアイドル、ハットミキサーより。
やった。
これやっぱちょっと楽しみにしてますから、石井氏も。
今、あれっすけ、なんか、いい世界に行ってます
か？そうです、そうです。カミュ先輩。
楽しみ。
そうですね。まあでもそろそろ終盤近いのかな、わかんないけど、
ね。そうですね、結構、でもそうですね。
ねえ。歌プリのカミュ先輩との6月のブヒブです。
はい。
タイトル。カミュ先輩とアイアイガサ。
いいっす。先月も良かったっすけどね。先月も。アイアイガサか。
どんなんだと思います、アイアイガサ。
絶対裏切ってくるんですよ、
うん。
絶対裏切ってくると思うんですけど、僕の中では、はちみさんの傘がわーってこう吹っ飛ぶみたいな感じの、こう、ビヨン、風で、ビヨンって鳴く感じで、困ったなって時に、神先輩が、ほらっていうような。
なるほど、ね。
そこでキュンみたいな感じかなと。
それはでも50点です。
50点ですか。
それはね、どの少女も思いつくと思うんです
よ。
初ミキシはさらにもう一個その上来ると思うんですよ、ね。わかんない。その展開だったら申し訳ないんだけど。さあどうですか、白戦車柔術の使い手である国井さんは。
僕だったら、まあ、アイアイ傘でしょう。まあ、送り迎えかなんかで来てくれるか行くんですよ。
うん、
で、雨降ってて帰ってきっくりじゃない、
うん、
大して降ってなかったなって女の子は思ってたんだけど、うん、よく見ると彼の左肩だけよく濡れてる。
うん、まあまあまあまあ、
そうだね。あ、傘斜めにしてくれてた
んだ。守られてたんだ。
そうそうそう。そこで気がついて、ドキドキ。
ただやっぱカミュ先輩のなんかこう S 気もちょっと出したいよね。キングだから。
そうですそうです。
ああ、なるほど。
そこまでわかりやすい感じというよりはなんかもうちょっとさ、幸子的な感じだよね、その出方が。
はいはいはい、はい。
じゃあ傘なんかもっとあの濡れちゃうから入れよってクイって近づけるんじゃない？
じゃあ読んでみましょうか。
お？
神先輩とアイアイガサ、
はい、
突然歌プリの世界に転生してしまった私は歌プリの世界でも雨が降るん
ですよ、ね、そうそうそうそうそっからですか。
ひょんなことから現在あの大人気アイドルユニットカルテットナイトの一人である神先輩と一緒に住むことになった。
はい。
神先輩から電話で駅まで傘持ってこい、
そっちか
と言われた。
そっちか。
窓の外雨を見ると私は急いで傘を持って外へ出る。駅の改札近くにサングラスをした神先輩がいた。
かっこいい。
遅い。すみません。ん？頭を下げる私の手元を見る神先輩。おい、傘が一本しかないようだが。
そっちか。
あ、すみません、ついうっかり。仕方のないやつだな。まあいい、帰るぞ。持っていた傘を奪われた私は肩を小さくして神先輩の隣に並んだ。今日はタクシーじゃないんですね。たまにはお前と一緒に帰るのも悪くないと思ってな。以上です。
あれ難しい。
何言ってんのこの人。
いやだからこの出れ方ですよ。
なるほどね。
そういうことですか。
そういうことですよ。
ああ。
だからこれ傘2本持ってきてた場合って神先輩どうするつもりだったんだろうね。
ああ、いや、そこはポッて放り投げるんですこれは。
いや、その、いや、それは使うでしょ。
何するんですか神先輩って言う。
でも、でも一緒に帰りたかったってことなんだ、は
い、そうそうですね。
ちょっと不機嫌になるぐらいじゃないだから。
あ、いや、神先輩は絶対ですよ。あの、ね、駅で困ってるおばあちゃんに、おばあさんどうされたんですか。優しいで。え、でも神先輩の傘がどうするんですかったら、うんってこう無言で、
うん、
うん、とか言ってこう、刺させるみたいな感じでも。うん、
ああ。
無言で。
そうかな。受け取るんだけど、使わないんじゃない、はい、で、お前の稼いよって言って、え、なんでって言うから、一緒に帰りたかったんだよ。
そんなめんどくさい人なの？
だって、そんな昔してんだよ。だって、呼びつけてんだよ、この人。で、遅えとか言ってんだよ。もうめんどくせえよ。
すごいっすね。濡れネズミさんからいただきました。
はい。
学園目次録、ハイスクールオブザデッド、ブス島太鼓先輩との武器。
いいですね。
インターハイ予選とファーストキス。
あれ？あら。タイトルで言っちゃいます？
とうとう。
とうとう。
非エロ界と書いてあります、一
応。
今日は女子剣道インターハイ予選の日。 私は通常授業があるので応援には行けない。
な、
どうでもいいな。どうでもいい。そうじゃねえ。なんすか。
お前の気持ちどうでもいい。
どうにもできるでしょ別に。どうにもできるでしょ別に。
結果が出たらサイコ先輩が連絡をくれることになっていた。サイコ先輩にとっては今日の大会は通過点でしかないので、ことさら気をもむことなく先輩を信じて吉報を待つのでした。そして放課後を迎え、下校しようとした時に、サイコ先輩からの電話の着信があった。サイコ先輩直接自分の声で伝えてくれるんだ。嬉しいなぁと思い、電話に出ると、相手はサイコ先輩ではなく、女子剣道部の副部長さんだった。彼女はサイコ先輩と同じクラスメートで、以前に先輩から紹介されたことがあり、サイコ先輩と、
急にまた新設定をぶっ
壊す。私の中を知っている数少ない人物の一人である。ムカつく。
すごいな。
すごいな。
ムカつく。電話の内容は、インターハイ出場は無事決めたものの足首を痛めてしまい、現在病院で検査と治療しているとのことだった。私は聞かされた病院に向かい、今にも雨が降り出しそうな雲の下を走っていった。
いや、メールで。
病院に着き、受付で、サイコ先輩の居場所はギブス処置室と聞き、向かうと、サイコ先輩の足にすでにギブスがつけられ、先輩はその場に放置されちゃった。サイコ先輩、大丈夫ですか?と駆け込む。おお、来てくれたのか。心配をかけたようだな。すまん。先輩は少し驚いた後に嬉しそうな顔を覗かせた。何言ってるんですか。試合の上でのアクシデントですから仕方ありませんよ。それにしても怪我をしながらもインターハイ出場を決めちゃうなんて、サイコ先輩さすがっす。と言うと、サイコ先輩は少し罰が悪そうな顔をする。白状するとだな、実は昨日大会を想定した練習で下級生を相手につばぜり合いで組み合った時に、その後輩が足をもつれさせて私に覆いかぶせる形で倒れてしまってな、その時に足首をひねってしまったのだと先輩は目をそらしていった。私は理解するのに少々時間を要した。え、昨日ってどういうことですかと疑問をぶつける。すると、サイコ先輩は少し頭の中で考えを整理して話し始めた。その事態を避けられなかったのは私の不覚であって、後輩に席はないのだ。しかしその後輩はそう考えまい、自分のせいで私の全国連覇をなくしてしまうと気に病むであろう。それにその子自身も団体戦でインターハイ出場がかかっていたのでな、余計な心配をさせて負けてしまっては彼女にも悪い。その時は大した痛みではなかったので、私が少し我慢をすればいいだけのことと平気なふりをしていたのだ。そうでもしなければ私の主将としての立ってもないと打ち明けられた。うぬ、そんなのダメですよ、もっと自分を大切にしてください。でもまあ、なんというか、サイコ先輩らしいというか、そう聞かされると叱りにくいじゃないですか。でもそんなサイコ先輩だから好きなんです。
え、はぁ、
という思いは口に出さずに私の仕事はさらに。
よかったよかった。
もう全てが良い結果に終わったからいいようなものの、全部裏目に出ていたら目も当てられませんよと少し声を荒げた。先輩は私に叱られるのを回避するために、まあいいではないか、結果私もその後輩も無事インターハイ出場を決めたことだしな、と言葉をかぶせてきた。そういうことじゃないんですよ、先輩は人の心配ってものを全然わかってませんね。ああ、なんか頭きた、と詰め寄ると、先輩はすまんすまんと顔の前に手を合わせた。ちょっと必死な感じがめちゃくちゃ可愛い。すると、基本は M の私の中に眠る S な気持ちが首をもたげた。いや、許しませんよと腕組みをし、膨れっ面を決め込むと、先輩はさらに困ったように。では、どうすれば許してくれるのか聞くので、今度は私が被せ気味に、じゃあキスしてくださいと、どさくさ紛れに言ってみたら、ああ、わかった。これ以上叱られるのは叶わぬからな。しかし、見ての通りこの有様で動けるのだ、そちらからキスをしてくれると言われた。サイコ先輩にそこまで言わせて引き下がっては、彼氏としてそれこそ立つ手がないのである。意を決し、両の手を先輩の肩に添えてゆっくり顔を近づけると、 先輩も目を閉じて顔を少し傾けた。するとそこに副部長さんが軽く鼻歌交じりでガラリと引き戸を開けながら、おい、タクシーが来たから帰るよーって、おいとキスをしようとする二人を見て鋭く突っ込んだ。私は先輩の寮の肩に手をかけたままの姿を見られて、先輩と二人顔は真っ赤っか。副部長さんはニヤニヤしながら、はいはい、その続きは帰ってからやってちょうだい、彼氏が来たならあんたが家まで付き添ってやってねと言い、サエコ先輩の荷物を私に手渡すと、じゃあサエコまた学校でねと告げてさっさと帰って行ってしまいました。こうしてまたしてもファーストキスはお預けになってしまったのでした。以上、平成の三四郎、古賀俊彦さんのご冥福をお祈りします。ここでかダメだよ。
なんで
だ。長いよ。最後先輩、全部説明してくれてる。なんでこんな手の込んだわがままなの、この人。どうですか、東原。
先月、僕は止めるべきでしたね。先月賞を開けたわけ。
長いな。
ダメですよ、本当に。やりたいこと入れすぎです。ダメです。
お詫びが届いております。
あ、よかった。
再三再四、投稿が長いと言われていながら、今月も長くなってしまいました。すいません。しかし、いたずらに長くしようとしてるわけではなく、サイコ先輩との出来事を克明に伝えたいという思いから来ることとご理解いただけたらと思います。いずれ、居合切りのような切れ味鋭い部品部の投稿ができるよう、日々鍛錬を重ねていきますので、今どうかしばらくということで、ね。
しばらくって、来月も送る気じゃないですか。ダメですよ。ダメ。あ、そうだ、来月来ましょう。朝さん方式で、一回書いたのを5分割してください。で、タイトルつけて、タイトルを。
先生、怪我するのを気をつけてって言ってるのに、
はい、
許しませんよ。じゃあどうすれば許してくれるんだ。キスしてください。飛びすぎだ。
飛びすぎだ。じゃあなんならもうここで、ここで。
これ許容できんだったらもっと省ける。
本当です、本当です。前半のくらいは全部いらないです。
まあね、そうなっちゃうんだよな。
石井氏、どうですか？
でもこんな後キスしたと思う。
いいな。
マツコさん？マツコさんがじゃあ、今。
そうか、確かに言われてみりゃそうだ。
石井ブラックスみたいな。
どこで？
いや、お家まで送って、まあ。なんか入ったか玄関の前でもいいですけど、さっき
それはするでしょ。
鈴木するかって。
それはするでしょ。いや、なんだったらもう、あとは、もう、ちゃんと送って帰りなさいねって言わ、うん。さっさと帰って行ってしまいましたなら、病室で続き
で。そうです。
こうしてまたしてもファーストキスはお預けになってしまったんですよ。いや、できるだろ。
いや、したな。
したよね。
しましたよ。
そうだよね。ダメですよ、こんな。したっていうことをちゃんと報告してもらわないと。
そうです。
いや、タイトルにあるから。
うん、
あれですよ。本当はしたんだよって。
うん。ただまだファーストキスって書いてあるから、
そうそう
まだしてない。
そうですね。してないです。
妙な言い訳がされてます。
あと今後大事なところでやったら副部長出てきそうな感じがしますけどね。今後
ここだって。
毎月副部長が出てきて。
今回のハイライトは、以前先輩から紹介されたことがある、サイコ先輩と私の仲を知っているか。
それ言いたかったんじゃねえか。
どうでもいいよ。
毎回声つけてほしい。
しょうもないね。
いやもう、でも副部長は最高です。
あ疲れた。
あ面白い、
どうしましょうかね。ゴジラシングラポイントでいただいております。
すごい。
座りパンチラは足首で隠すさんからいただいております。私の彼女は神のメイちゃん。大学院生でとっても頭がいい。ナチュラルボーンなジニアスタイプで、お勉強はできるが、私生活ではちょっぴりドジな女の子。でも、明るくほがらかで彼女を見ているだけで私は幸せになってしまいます。彼女は日頃から研究に夢中なので、おしゃれなどに気が回らないのか、それともわざと狙っているのか、どこか子供っぽい格好をしていて、 黒縁の大きなメガネも相まってまるで昔の漫画ドクタースランプのあられちゃんがそのまま成長したような見た目である。健康的な生足を惜しげもなく露出しているのか彼女は全く気にしていないところが私的にはグッとくるのである。今日も短パン T シャツで私の部屋に入ってくるなりソファーの上にあぐらをかいてノート PC を開いてからかれこれ小1時間コミュニケーション AI とディスカッションをしている。この部屋には私の存在はないようである。幼く見えるが天才的な頭脳を持った彼女がまたとてつもない謎を解き明かそうとしているようだ。メイちゃんがこの状態になるともうお手上げでテコでも動かないのである。ふう、今日のデートはお家でメイちゃんウォッチングに変更だなと思っているとメイちゃんがねえねえコーヒー飲みたいな入れてくれるとようやく私を相手にしてくれました。私ははいはい仰せのままにと言って準備を始める。そしてお湯を沸かしながらノート PC とにらめっこをするメイちゃんを少し離れて眺める。これはこれで結構楽しいのである。以上です。
おー距離感が距離感
とにかく外見の描写がすごかった、
まあ、そう
すごかったですね。
そこが好きなんでしょう。うん、
あの黒縁メガネ、健康的な生足、短パン T シャツ、もう好きを全部詰め込ん
で、ね、
視観してますよ、
ね。そうですね、視観してますね。距離が縮まんないパターンなん
です。いいですね、いいですね。最近なかったですね。
距離縮めようと思ってないからこうなるじゃない、だから。ね、距離あって見てるのがいいんですよ。すね、いいな、いいなって思って見てるんですよ。
この方はですね、赤井真一さんからいただきました。
はい。
名探偵コナンの少年探偵団。
そう。
歩み光彦源太。私のコロナワクチン接種に少年探偵団のみんながついてきてくれました。
どういうこと？
注射痛かったとしつこく聞いてくる少年探偵団の3人が可愛かったです。心配してくれてありがとう。
素晴らしい。新しい。
こんな短い。
これ同級生ってことかな、それともあれかな、老人ってことなのか。
いや、まあ、そのおじさん
ってことなのか。おじさんって
ことなのか。しか
もタイトルが赤い
し。赤いさん。バカいましたね。
いいですね。
いいですね。
新しい日。
うん、赤いしんさん。ありがとう。
心配してくれてありがとう。
そうですね。
新しい形なんじゃない。
注射痛かった？あと少し続ける少年探偵団の3人。
いや、結構ね、めちゃめちゃ。
あゆみちゃん結構エロいよね。
あ、わかりますね。
わかるんだ。
わかってらっしゃる。
わかるのか。
佐藤さんわかってらっしゃる。
うん。なんか、灰原さんよりエロいよね。
全然エロいですね。
うん。あゆみちゃん割と、なんか、八方美人的なとこあるんだ。
ありますね。
うん。常にみんなのアイドルじゃないといけないの。
無自覚なんでしょうけど、ちょっとな、やばいですね。あのまま成長したら。あのまま成長がちょっと怖いですね。
なんで威嚇目が笑ってないんだよ。
今、今、
好きですよ、好きですよ、好きですよ。
女としてピークですか、今。
ピークです、
小学生
だ。あゆみちゃんがランドセル下ろしたらもうダメ。
もう終わりは暗いだからですね、もう。落ちるだけですよ。
何ちゅうの
言うの、落ちるだけですよ。
すいません、石井氏。申し訳ない。はい。といったところでね、本日以上なんですけれども、うん、まあそうっすね、なんかまあ馬娘関係もね来てはいるんですけど、あの全員朝さんなんでね。
あ、そうです
ね。朝さん、
朝さん素晴らしい。
1ヶ月にものすごい量送ってくる。
高等力。
すいませんけれどもね。
ありがとうございます。
というわけで今日もまあいろいろあったわけなんですけど、なんかこう印象に残ってるやつでもいいんですけれども、何が印象残ってますかね。東半。
はい。これは、印象ですか？
印象でいいよ。
印象、そうですか、
うん、うん。
いやもう、印象で言ったらもう最後のやつがもう、一旦印象ないので、赤井真一さん。
あ、赤井真一さん、おめでとうございます。
いや、すごい、この短さで、このインパクトはちょっとびっくりしましたね。
うん、そうですね。なかなか、あの、こういうやり方もあったかっていうね。
確かにブイブですよ。あの、羨ましいですもん、この絵が。
お前が言う
平和だなぁ。
変な意味。
ないですよ、そんな
の。変な意味な。
平和だなぁと思って。
平和だなぁとかじゃなくてさ。他、じゃあ何すか、石井氏はなんか印象残ってるのかな。
どうしようかな。じゃあ、雨の日のデート、うん、 っていうので、うん、いいなと思ったのはカラオケですね。
おお、ひろゆきさん、
マルチね。
ひろゆきさんおめでとう。
そうですね、ひろゆきさん。
カラオケデートいいですね。
確かに確かに。
まあカラオケ今行けないしね。
うん。
なかなかね。うん。じゃあ国井さんは。
僕はあれですね、ちょっと確かに長かったんですけど、あの僕たちの関係を知る唯一の人このフレーズひねり出したっていうことだな、ヘッドローブデッド
の、はい、
これバカすぎるということ、ね、バカすぎるということでね、
クニクニさんが好きなの
です。よかった、
おめでとうございます。
面白かった。
じゃあ僕は横井さんやらせてもらいました。プリンマさん、
ああ面白かったもん、
プリンマ面白かった、
ありがとうございます。皆さんもね、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してください。絶文字 @gmail.com まで、4月市販。8月はこの7月にあったことを報告してもらうんですけども、どんなことに期待したいですか、はい、
今回もちょっと出ましたけど、もう足りないので、うん、プール開きで。
出た、プール好きだね。
プール開きで、はい。もっと欲しいです、もっと。
平君海にはなんか憎しみとかがあるの？沖縄の人でさ、海こんだけ言わない人も珍しいなっていう。
全然海なんとも思わない。
プールなんだやっぱ。
プールですね。
海なんとも思わないの？あんなに綺麗なのに。
なんとも思わないですね。
すごいね。
はい、
は
あ。海で妄想が一個も出てきませんもん。
海っていうのはもうあっち側の人たちが言ってる場所。
そうそうそうですね。パリピが言ってる。パリピがビーチパーティーしてるんですからね。
あれ前、だから沖縄行った時に、
はい、
あれなんか比嘉くんと一緒に、なんかこの辺の海岸はみんなもう夜やってんすよみたいな感
じ、ね、そうですね、当時はまた今と違って、まだ買い占めされてなかったので、うん、無料ビーチがあったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。それで入れる。はい。
あ、そういうところもあった
わ、ね、そうなんです。
なるほどね。さあ、石井なんかお知らせありますか？なんか舞台のお知らせとかあれば。
あ、いいんですか？
はい。
そうですね。今月ですね、7月の後半、7月の27から8月の1日と、
うん、
あと来月の8月の11から15まで舞台2つやります。
うん、え？時間舞台？
あ、時間舞台です。
結構大変じゃん。
結構被ってますね、なんか。
マジで？
はい、初めてです、こんなことは。
うわぁ。
どう思います？よかったら。
まあよかったら石井氏のね、うん、ツイッターとかあと公式ホームページ見ていただければ、
はい、
ありがとうございます。他なんかお知らせあります？
米子映画事変が、
そうだ、
はい、
このまま行くと多分あるどうなのかな、
ちょっと微妙なところもありますので、うん、公式のホームページを見
てありますけどね、
一応23金曜24土曜
はいなってますから、
アニメ会は土曜日の朝、うん、
はい、
あと3分映画宴ももう一回やるんだよ ね、 ね、
そうですね、はい、
アニメ界、特ユニットで出ますんで、もし、関西方面あるいは山陰地方の方いらっしゃいましたら、
ぜひ、
7月の土日ね、最後の、
はい、
米子映画事変、来てください。といったわけで、本日、ありがとうございました。以上、7月の頭の編集室。まあ、もう新しいアニメ始まってます
よ。もう始まってますよ、
はい。
もう始まってます。もう15本、20本ぐらいありますよ。
大変だよ。
まだ5日4日ぐらい
です、ね、俺まだ4月新版のさ余韻に浸りたい、そういう時間も与えてくれないから、
ね、待ったなし
です、ね、俺なんだったらまだ堀宮とか浸ってるから、
見切れねえよな、新年券やるとどうしてもね見とかないと追いつかなくなっちゃうからね、
うん、石井氏堀宮ってなんかピンときた？
私は来なかったので俯瞰して見てました。
俯瞰して見てました。いや本当に俺関係ない世界の話だな
ぁ。あ、でも
そりゃそうだろう。
うん、なんかもう羨ましいとすら思わなかったになっちゃったんだ。
そうだ。
ちょっと考え深かったですけどもね。まあまたね。来月には、新番組全部見てみたけありますんで、7月新番見てね、みんな、割り見て投票していただければと思います。というわけで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上です。
ありがとうございました。